で、なんか期待値で考え、期待値そういうもんで、1本あたりのくじの価値は、価値って言ったらいいんですよ。それが1000円と1万円。なのに、みんなこっち下を欲しい。上の方がいいやん。1本あたりの価値高いじゃないって思うんですけど、下選びますよね。それなんでかっていうこともさらに考えていってほしいんです。いや、で、僕はこれを考え方、平均値、期待値のことがものすごい気になって、考え直して、なんでだろうって、その小学校か中学校の時は思ったけど、まあ時間もなくてほっといたやつを、大学生になった時にはそういやって言って、ある日突然考え出して、ああそういうことだって結論を出して、でさらにもっとな、今度謎の出てきた謎が、期待値こっちのが高いって言われるけど、絶対俺はこっちを選ぶぞと、1000円もらう、期待値1000円の方のくじ絶対選ぶぞって、なんでって、この意識のギャップは何、数学とこう直感のギャップは何って考えた時に出てきたのが、期待値は複数回を前提としている考え方だっていうことなんですね。で、これめちゃくちゃ大事なんで覚えててほしいんですけど、確率ってこれからいろんなことが議論されると思います。多分地震の、今回の地震のこととかを、まあ、今はまだそのボランティアの報道だったりとかそういうことをしてるんですけど、まあ、ある程度、復興が見えてきた時に、政権批判とかは多分起こると思うんですよね。政権批判だけで済めばいいですけど、そこに関わってたその学者とかもみんな批判される可能性がありますよね。で、そういう時に、まあ、数字をまことしやかに作って、誰か敵を作って煽るっていうのがメディアの今までのやり方ですから、そういう時に確率とか期待値の話に出てきた時に、なんか大混乱がするんじゃないかなと思って話してるんですけど、実はああいうものは全部、期待値は複数回くじ引くことを前提とした考え方なんですね。だから1億円のくじで1万分の1当たりますよって言った時に、3回しか引けないっていうわけじゃないんです。1万1個のくじが1枚の価値を生み出すには100万回くじ引くとかすれば、そこに、ね、オーダーに乗ってくるわけですよね。100万回くじ引けるよって言われたら、1万円1個、1万円ぐらいの価値が出てくるんですね。だから、そういうふうにして確率を議論する場合は、その確率の小ささを補うだけの数が必要なんですよ。それが存在して初めて確率っていうのは意味を持つっていうことなんですね。だから、そうですね。このくじ買うか買わないかとかいう話の時に、例えば宝くじって絶対僕買わないんですけど、もう買う、あれ買う気が知れないってぐらい思っちゃってるんですけど、まあでもあれ買って、その当たったらどうしようっていうのを喋って楽しむために買ってるんだったらいいんですけど、あれ当たるかもしれないと思って買う人とか、もうちょっと気が知れないってちょっと思っちゃってるんですね。それはなんでかって言ったら、数学的に考えてるんですよ。宝くじのその当たる期待値めちゃくちゃ低いんですよね。で、期待値自体も低ければ、その当たりが出るための、そのサンプル数、自分が買える100枚とか一種買ったところでもう桁違いにくじの数は出てますから、もう全くその統計にも乗ら、そういうサンプル、なんていうの、期待値の数字に乗るほどの確率、その確率は小さい挙句、その確率は生きてくるほど枚数をくじ買えないわけですから、こんなの当たるも八卦、当たらないなっていうふうに思うわけですね。そのために並んだりする時間の方がもったいないロスだと思うんですけど、でも、で、まあ、あともっと言えば、後でちょっと話そうと思ってましたけど、まあ、もっと言えば、宝くじって集めてくるわけじゃない、みんなからお金を。その中から分配してるわけですよね。でも分配する前に、宝くじ協会が半分ぐらいボーンって持ってって、残りをみんなで分配してるわけじゃないですか。ね、そしたら、数学的に考えても確率低い挙句、そもそも300円で買ったくじが半分持って帰ってから、期待値その時点で150円になってるんですよ。どう考えても。
なるほど。
だから、なんで買うんだろうって思っちゃうんですけど、 まあいいです。でもまあそういう感じのことで考えたときに複数回を前提しててすごい低い確率が現れてくるほどの回数を前提として期待値っていうものは考えられてますよっていうことです。だから飛行機の場合ももう年間すごい回数飛ぶわけじゃないですか。でそういう中でリスクっていうのを期待値で計算していったりとかして、なんか保険とか計算したりするわけですね。保険とかっていうのは一人ずつに対しては起こるも発見、当たるも発見、当たらぬも発見ですけど、その保険会社が顧客にするすごい膨大な数の人を対象にした時に初めてこれぐらいの平均して損失が出るって分かって、それを賄えるだけの人は金額を設定して保険料を計算してるわけじゃないですか。それは数の論理が成立する世界の人がやることなんですね。に対してこう期待値っていうのは役に立ちますよということです。これが分かってくると、まあ、今後なんか防波堤の高さがああだこうとかいろんな議論があるんですけど、それに対してまた自分なりの意見が持てるんじゃないかなと思うんですが、ね、その確率が現れるぐらい繰り返すことが前提ですよと。で例えばサイコロの目っていうのは6分の1なんですけど、もしサイコロがあったら自分でやってほしいんですけど、やらないと思いますけど、誰もめんどくさいんで。サイコロって本当に6分の1かなっていうことを調査しようと思ったら、ものすごい数サイコロ振らなきゃいけないんですよ。そしたら初めて、お、本当だ、6分の1になってきたっていうふうに分かるんですね。っていうふうにして、複数回の概念で初めて確率っていうのは議論できますよということを覚えておいてください。これが、まあ、ある日、役に立つ時が来ると思うんで、ぜひ。で、まあ余談でさっきちょっと話しちゃいましたけども、競馬とかパチンコとかルーレットとか、宝くじとか、そういうのはもう全部親がいるんですよね。で、親がちゃんと損しないだけ持ち分持ってって、その残りを分配してるだけなんで、仕組みとしては。で、競馬だったらもちろんこれぐらい、競馬の僕やったことないんですけど、競馬ってなんか人に聞いた話ですけど、みんなかけてからオッズ何倍って出るらしいじゃないですか。だから絶対損しないんです。みんなお金払ってから、そのより馬券の数が少ないところほど配当を大きくして、でそれ払い切っても絶対損しないんですよ、競馬 JRA は。だからもうその時点でなんか僕としてはなんか数学的に考えて、いやもう払ったお金の期待値絶対下回るしみたいな。でってことはですよ、回数繰り返すは繰り返すので損するんですよ。数の論理を適用した場合、期待値に近づいていくんで、したら目減りした期待値にどんどん近づいていくから、買えば買うほど損するんですね。宝くじも一緒なんですね。買えば買うほど、毎年毎年1000枚ずつ買えば買うほど期待値に近づいていくわけですから、損するんですよ。明らか損するんですよ。で、一回当たったとこでやめちゃうっていうのが一番賢いでしょうけどね。まあそのラッキーにかけるっていうのを一つの人生ですけど、まあまあそこはお好きにどうぞですね。パチンコも一緒ですね。第2なんとかって言ってますけど、なんか、電子制御して、出るわけじゃないですか、全部。当たる、外れる。それに一喜一憂して、やるとか、なんか僕の価値観だとないんですね。全く。で、ルーレットって言って、一般にカジノとかで、なんかルーレットってぐるぐる回すやつがあって、あれなんかすごい偶然の産物のように見えますけど、あれよく見たら、0、00っていうのがルーレットってあるんですね。カサブランカとか言って、なんか、そこ入った親のモチーフなんですよ。そしたらその何個、まあ何番まで数字あるか分かんないですけど、99あったら、まあ多分、100分の2は、要は98、なんですか、100分の2の確率で、親は必ず儲かるんですね。だから要は、絶対親損しないです。回数繰り返すわ。だずっと運営続けたらちゃんと上がりが出てくるようになってて、すべてのギャンブルのゲームはそうなってるんですね。デイトレードっていうのもギャンブルに近いですよね。乱高下しますけど、まあよくよく考えれば毎日こう 売り買いすると全部あの証券取引所に手数料がバチバチ落ちてきますから。で実際これだろうなってずっとデイトレードとかってもう絶対ギャンブルじゃんって思ってたんですけど、ちょっと調べたらなんかね、誰かがちゃんと計算してて全ての取引平均でなんか利率を 40% ぐらいを超えないと手数料を賄えないみたいな、なんか手数料以下かによりますけど、かなりの儲けを出さないとダメみたいな。でもこれやる個人でやってる人たちはそうですけど、でも何て言うんですかね、もっと大規模でやってるところが個人から巻き上げてるみたいな感じになってますね、仕組みとしては。情報を事前にして法律に違反かどうかまで分かんないで、だから賢いビジネスは周辺ビジネスって言って競馬の予想を売るやつとかねその人は書けないわけじゃないですか。もしそんな自信があるんだったらずっと書けたらいいわけですけどね、とかまあ証券会社とかそうですよね。で株トレードの方法を教える人とかね、周辺ビジネスね、あのよく言われるツルハシビジネスとか言って、ゴールドラッシュって言ってあのアメリカとかがこうアメリカで金が出るぞとか言ってる時にですね、その周りでそのツルハシを使うどうですかって言って売った人が一番儲かったって。金鉱脈なかなか出ないけどツルハシはもうやたら売れると、そういうビジネスしては賢かったねとかいう話があったりするんですね。だからこういうふうに数字のこともいろいろ知っていくとなかなか面白いというか、人生のやり方ね、進め方をちょっと変えてみようかなっていうことにもなってくるんじゃないかなと思います。でまあもうせっかくなんで余談でもうちょっと間違いやすい確率問題についていう話をちょっとしていきたいんですけど、これはあの地震のことにも関わってくるんですが、誕生日一致問題っていうのがあります。例えば50人集まった時に同じ誕生日の人がいる確率っていうのをどれぐらいですかっていうことですね。50人集まったら何人誕生日が、例えば小の近くで50人友達じゃなくてある程度ランダムに人を集めたとするんじゃない、うん、例えばうちのお客さんから50人ランダムにピックアップした時に、あのどれぐらい同じ誕生日のいる人がどれぐらいの確率でいるかって考えたらどう思います？
直感でもいいですか？
うん、どうぞ。
直感言うと、まあ、いないやろうなっていう気がしますね。
ああ、なるほどね。
もっといっぱい何百人とかやったら、
だら
一緒の人いるかもしれないけど、50人じゃちょっと重なれへんやろうと思いますね。
なるほど。で、これなかなか面白くて、例えば、これがなかなか面白いって言ってる理由は、50人すべ、逆で考えなくちゃいけなくて、全く同じ誕生日にならない確率、すべて全員が違う誕生日になる確率を1から引くんですね。っていう計算をするんですけど、まあそうしたらどうやって計算するかって言ったら、1人目が365分の、363になるんですかね。4かな、1人聞くから。小が1月1日だったら1月1日以外になる確率は365分の364ですね。でそれかける次にもう2人いますから誕生日、365分の363って言って、それ50人分繰り返すんですね。ダーって計算して、じゃあそれが全員が全く別の日になる確率なんですね。でそれを出して1から引いてあげると、あの 90% とかいう数字が出てくるんですね。なんで50人バーってピックアップすると 90% ぐらいの確率で、あの同じ誕生日の人がいるんですよ、確率的に。結構直感と違うでしょ。
結構全然違いますね。
いやでこういうのを知ったら誕生日によってなんとかっていう話も本当かよってちょっと僕は思ったりする方なんですけど、 もあるんかもしれないですけど、全然わからないんですが、その決断は、結論は出してないんですけど、でも同じ誕生日の人でいることはそんなに不思議じゃないんですね。確率ってだから不思議なんです。直感と違ってくることが多いっていうふうにぜひ覚えておいてください。そうしないと、あのブログとかツイッターとかでもう間違った情報がバシバシ出たりするんで、確率に関して。でもう一個別の例でいけば、2人の兄弟の子供の一方が男の子の場合、2人兄弟で片方が男の子だと、じゃあもう一方が男の子の確率はっていくつだと思います？
これは2分の1
と思うでしょ。間違ってるんですよこれ違うんですね。で、
はい、
全ての場合で確率っていうのは全ての場ケース分のそのケースを指すんで、2人兄弟だったら女女の4ケースがあるんですね。で4ケースのうち4ケースあると思いますけど、あの順不動なんで、あのお兄ちゃんお姉ちゃんとか関係ないんで、じゃあパターンとしては男女女女男男しかいないわけですよね。ということは3ケースなんですよ。3ケースのうち男男ってなるのは1人1ケースですから3分の1なんですね。だから1人の男の子が、1人が男の子だったらもう一方男の子の確率は3分の1なんですね。っていうふうにちょっと立ち返って考えると、こうやって間違いやすいんですよ。こういうのは一般の人がパッてなんか感情的に物言うと間違うことがあるんですよ、
うん、
結構これ流れ、こういうのが地震とかで流れちゃうと結構危ないじゃないかなとは僕は個人的に思ってるんですけど、でも確率問題間違いやすいってこういう話聞いたらちょっとだけ疑問差し挟むことができるじゃないですか、うん、それこそが僕は情報リテラシーだと思うんですよ。それが何かっていうことを厳密に理解できなくても疑問を差し挟めるかどうかっていうのはかなりリテラシーを高める上で重要なことだと思ってるんですね。で、モンティーホール問題ってなって、これウィキペディアで調べると出てきますけど、なんか3つドアがあって、まあなんだっけあれ、アメリカ横断ウルトラクイズみたいな感じで、まあ3つドアがあって、あのモンティーって人みたいな人の名前らしいんですけど、まあ3つドアがあってガチャって開けたら、あの一人は、一つのドアの向こうには美女がいて、その美女がいたら賞金、例えば1000万円。で、ガチャッと開けたら、なんかおっさんがいて、筋肉むきのおっさんがいて、しばかれると。それは外れ。で、二つの ドアは外れ。で、一つのドアは、その美女がいてと。だから美女がいてとかったら、なんか性差別とか言われたら嫌なんで、もうちょっと別のものにしましょうか。なんかもうそこに賞金が置いてあると、ボーンと。で、そんな風になってるとした時にですよ。じゃあ、たまたま藤田が一個ドアをガチャって開ける前に、ちょっと待ったって言って、モンティーホールがやってきて、俺がちょっと一個ドア開けてみるねって言って、ガチャって開けて、したら、その筋肉ムキムキのおっさんだったんですね。じゃあ、残り二つのドアから、選べると、その時にそのプレイヤーは、その回答者はそのドアをどっちにするかを選ぶべきかみたいなね話があって、うん、どうしたらいいと思います？ラッキーですよねと思いません？1個もう外れが出たからよかったって。
そうですね、残りの2個のどっちかが正解ってことですね。
そうそうそう、どっちで、だから今確率2分の1になったと思いません？
うん、思いました、
ね、でその時にじゃあドアをどっちにする、どっちのドア開けるかを選び直すっていうこともできると。開けようと今手をかけたのにちょっと待ったってモンティーホール来て、ガチャってドアしておっさんがいたと、
うん、
その時に自分はもう一回選べるとしたら、選び直すべきかそうじゃないか。
選び直す必要はないかなと思います。
なんで？
結局2個のうち1個が正解で1個が間違いでしかないなら、しかもどっちが正解か分かってない段階なら、
うん、実はこの問題で重要なのは、このモンティさんが入ろうが入ら開けようが開けまいが確率は何も変わってないけど、ね、今僕わざと2分の1って言ったんですけど、最初から3分の1なんですよ確率は。そして開けようとした時も3分の1のまんまなんですね確率は。たまたまこう開けただけで、常に3分の1の確率でしかなかったりする。だから今開けようと思ったやつを変える変えない関係ない、常に確率は3分の1、2分の1にもならない、
うん、
っていうことですねっていうこんな話があって、確率って間違いやすいですよ、直感と違いますよ、でさっきの期待値も違いますよって。で、なんでかっていうのは、さっきの期待値の場合は数の論理が大事ですよって言ってて、で今回のやつはそのケースっていうことなんですね。すべてのケースのうちどれぐらいかっていうときに、すべてのケースっていうことを見間違うんですよ、確率ではよく。すべてのケースっていうのをちゃんと上げたかっていうことが、確率の論理をその議論するときには非常に大事になってくるわけです。でさっきの誕生日一問題では、すべてのケースを上げたか、上げてっていうふうに考えたらちょっと違ってくるんですね。で全てのケースを上げるってなると、まあ今回誕生日とかだったら簡単でもないかもしれないんですけど、まあまあ言ってる話は分かりますよね。なんですけど、これがもうちょっと複雑なものになると、その上げ方がいろいろなんですよ。あれも入れるのかこれも入れるのかとか、こういう回路になってると出ないぞとか、まあそういう時にシミュレーションっていうのを使うんですけど、まあ僕はそういう研究もしてたので、この辺はまあお得意と言わないんですけど、やってたわけですね。まあまあそんな感じです。まあこういうふうにして、確率っていうものに関してもこんなふうに考えてほしいんですね。で確率が乗ってくる、確率が現実に現れてきて効果が出てくるのは、その確率の小ささが影響を及ぼすぐらい回数がいりますよっていうことも覚えておいてください。したら、致死率が 0.1% 上がりましたって言われた時に、そのどういう状況かっていうのを考えてほしいんですけど、例えばそうですね、そこの場所に2日しかいないんだったら出ないんじゃないかって、統計にほとんどって 0.1 番で1000分の1ですね。1000分の1が現れるにはそれなりの繰り返しがいりますよっていうことを考えた時に、どうするかって言って冷静に考えることができるんですね。さっきのがんの話でいけば、細胞分裂の回数が多ければ多いほどがんになる確率が高いわけですから、そしたら 0.1% の増減が影響を自分は及ぼすのか、子供は危ないかもねって心配だったらどっか避難してもらう、自分はってはそんなことないだろうって言ったらそのまま言っとけばいいわけですし、っていうことも考えられるわけです。なんか確率と複数回っていうがんに、期待値複数回っていう概念は非常に、このキーワードは覚えておいてほしいな。